皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日は徳川家綱さんです。
徳川家綱さん、ということは徳川家将軍様ですか？
はい、そうです。
でも家綱さんって全然メジャーじゃないですよね。
はい、だから野木良秀樹氏で紹介するんです。
ああ、そうか。家康とか家光とか慶喜とか有名人だったら紹介しませんもんね。なんか何かあれば紹介しますけど。
はい、
でも将軍、徳川将軍というだけでかなり知名度あると思うんですけど。
じゃあ野木良さん、徳川将軍知ってるだけ名前挙げてもらえますか？今回の家綱さんは除きます。
家康、秀忠、家光、綱吉、義宗、家定、家持、義信。
ん？
野木良さん、15人揃ってませんよね。確かに。まあ徳川の将軍といえば家康、秀忠、家光は大河ドラマで3人セットで出ましたよね。綱吉は、まあ、主人公になることはないけど忠臣蔵の時ですから大概出ますよね。義宗は享保の改革で大河ドラマ出ましたよね。あと幕末の天璋院篤姫の時に家定、家持、義信と出ましたよね。あと義信も大河ドラマの主役やってますよね。
はい、そう考えるとまだまだ全然名前が出てない人いますよね。今回の家綱さんもその中の一人なんですが、でも結構在位期間って長いんですよ。
そうなんですか？
家康より長いんですよ。
家康より長い。
というか家康は年取ってやっと天下を取れましたから、天下取ったところでさっさと子供や後継がせるんですよ。
それはまたなぜ？
やはり自分の息がかかってる時に我が子に後を継がせることで、まあ秀吉の時みたいに一代ぽっきりで終わるんじゃなくて、二代目も徳川家が天下を取るんだぞと、そこをアピールする狙いがあったんじゃないでしょうかね。なのでさっさと譲ったんで2年2ヶ月しか期間はないんですよ。それに対して徳川家綱さん、なんと28年と9ヶ月も将軍職についておられます。
長いですね。そんなに長いのに歴史に埋もれてしまっているというのは、これまたどういうことなんですか？
はい、やはり強烈なインパクトがなかったというか、本人が治世を行っていなかったからというのもあるでしょうね。
将軍なのに、将軍なのに治世していない、どういうこと？
はい、若くして11歳で将軍になられました。当然11歳じゃちょっと知性は無理ですよね。
あ、確かに。なんでまた11歳で？
まあ11歳とはいえ、将軍、我が子に、家光は我が子に将軍職を継がしたわけですが、まあ11歳とはいえ、我が子に継がせることによって盤石、徳川家の土台をしっかりとしたものにするために、若かろうが何だろうが我が子に継がせるというのがあったんじゃないでしょうか。
なるほど。じゃあ徳川家は代々我が子に継がしているんですか？
いや、残念ながらこの次の、今回の家綱さんの次の代で我が子じゃなくなってしまいます。家綱さん子供がいなかったのです。
じゃあ誰が後継いたんですか？
弟です。それが綱吉なんです。 でもやっぱ我が子に継がせるという意味があったので、弟とはいえなんと一旦我が養子にして継がしております。
なるほど。在位期間が長いのに名前が残っていないということは、
残ってないというか有名じゃないということは、在位してる間何もしなかったんですか？政治的な動きは何もなかったんですか？
いや、そうじゃありません。しっかりといろいろ動いています。ちゃんと失敗の教訓も生かされています。
それはどういうことですか？
まあついで間もなく由比小説の倒幕未遂事件なんていうのもありましたし。
はあ、由比小説といえばあの人がやってましたね。狂言の人、
元エッチョーク
の人ですね。
何のドラマで由比小説やってたんでしたっけ？
忘れましたが、まあなんかね、由比小説というと元エッチョークの顔が浮かぶんですよ。
まあねえ、せっかく徳川幕府もね4代で終わるわけにいきませんから、やっぱりここは政治的な改革をやってきちきちとして反乱を起こさないようにしないといけない。そのためにいろんなことをやったんですよ。
それは将軍様が？
いや、将軍様は若いから違いますよね。はい、やはり家光時代からの周りの優秀な側近がまだまだ残っておられましたので、その側近たちの力を借りていろいろな改革に推し進めることができました。
どんなことをやったのですか？
末子養子の禁っていうのがありまして、これを緩和しました。
末子養子の禁ですか？それはなんか想像つかないんですが、どういうことなんですか？
つまりですね、末子、末期ですね、末期に迎えた養子っていうのはあと継げなかったんですよ。
またそれはどういうことなんですか？
まあ例えばお殿様が暗殺されたとします。そして暗殺した側の都合のいい跡取りを迎えたとします。そんなことになったらまずいですよね。それで暗殺なんていうのは案外その末期じゃないとできなかったりもしますし、なんで本当はお殿様が次の代決めたいときは幕府に申し出ないといけなかったんですよ。将軍との謁見も必要だったんですよ。そう簡単にお前らの都合のいい、お前らが押し立てた人には後継がさんぞという意味やったんですけど、まあそんなことすると逆に末期で次の代を決めんまま昇天された方々も多かったんですよ。そうなると世継ぎが決まってないのでお家断絶、浪人が溢れる。じゃあ浪人のどうする、不満たまる。そして由比小説みたいに反乱を起こしたり、島原の乱みたいなこともあるんです。島原の乱は隠れ喫茶の乱というも言われておりますが、結構幕府に不満を持ってた浪士たちも集まりましたので、そんなね起きて一つで一国ですよ、その一国がパーになるんですから。それじゃあね、いくら大名たちが反乱を起こさないように締め付け締め付けというんでも、それにも締め付けにも限度がある。あまり厳しく厳しく締め付けたらネジって割れるじゃないですか。ネジ山も潰れるじゃないですか。割れたり潰れたりしたら役に立たないですよね。それじゃ全くダメなんです。適度に締めておかないと。適度に締めようと思っておけばまたすぐ緩めることができる。緩めるっていうことはすなわち生かすことができる。生かしておくことができるし、自分たちに忠誠を尽くすための、尽くさせるための生きた活動をさせることもできるわけですよ。
伊野さん、今日はなかなか冴えてますね。例え話がうまいですよ。
そうかな。で、この末子養子の禁っていうのがあって、禁じてたんですけども、これを緩和して、もう養子縁組、死後決めてもいいですよと。もうね、浪人が溢れてね、不満持たれたら困りますんでっていう。他に殉死の禁止ですね。
殉死？
はい、やはりお殿様がお亡くなりになったら後追いで一緒に行っちゃうっていう方々も多かったんですよ。
でもそんなことすると人手不足になりますよね。人材がどんどんどんどん減っていく。だからそれを廃止しました。まあそれは当然といえば当然の処置なんじゃないですか。いやー、それがですね、やっぱりそれがあった理由っていうのもあって、前の代のお殿様の家臣たちが生きていたら、次の代の人がなかなか政治がやりにくいんではないか、こう動きにくいんじゃないかっていう、下手すると世継ぎよりも前のお殿様の家臣の方が偉いなんてことになりかねないんで、まあそこでまあ先代っていうのは、先代が亡くなったら周りに人たちも潔くまあ引退、身を引くで、素直に身を引けばいいんだけど、もういっそのことを一緒に昇天しちゃうっていう、そういうことがあったんですね。ところがまあそれをするのが武士の誉れっていうか、忠義者扱いされるようになってきて、それをしなかった人っていうのがまあ不忠者とか臆病者とか言われるようになってきたんですよ。はあ、確かにね、やっぱり言っちゃいたくない人も多いでしょうからね。まあなので、まあこれも廃止しましたね。他にまだありますよ。
まだあるんですか。
あとは宗門改めですね。
宗門改め、
まああのキリシタンを摘発を目的に作った制度なんですが、まあ民衆が信仰してる宗教を、君何教、仏教、君は仏教とかな感じで、俺キリスト教クサとかいうな感じで、まあ今でいう世論調査みたいなもんなんでしょうかね。でもまあそうやって調べて回ることによって、まあ住民調査にもなったわけですよ。
なるほど。
まだまだありますよ。
え、まだあるんですか。
諸国参戦起きてっていうのがあります。
諸国参戦起きて、どういう漢字を書くんですか。
諸国とは諸国万有の諸国、参戦は山川です、マウンテンリバーですね。起きては、あの、起き手紙の起き手ではなくて、あの、決まり事の起き手ですね。なんとですね、森林の乱開発がひどかって、山の上の方の木々をどんどんどんどん伐採していたとそうです。で、伐採しまくるとどうなるか、野木らさんわかりますか？
伐採ですよね。木いっぱい出したら木が市場に溢れすぎて木の価格が暴落する。いや、そんな時代からそんなことはあったんかな。
いや、まあそれもあったかもしれませんが、山の木々を伐採してしまうと土砂災害の時にその土砂を食い止める役目は果たさないんですよ。上流の土砂がガーンと下流まで来てしまったら、もうハッタハタなんか全部パーでしょ。
あ、そうか、そうですね。
だからこの掟では治水を目的として上流域の森林伐採とかをちゃんと管理するという、そういうこともやったんですよ。
いや、すごいですね。
それを家綱さんの家臣たちがやったっていうことですか。
まあ家綱さんお飾りですね。
そうですね。まあ下手にここで家綱さんが口を挟まなかったのがいい知性のもとになったんじゃないでしょうか。そこそのため左様誠意、左様誠意というのが口癖だったそうで、
左様誠意、
まあつまり良きに計れ、あん、そうしてとけ、うん、ええよ、あんたの好きなのやって、うん、そういいね、そうやってってっていうような感じで全部家臣に任せたために、左様誠、左様誠、左様誠様と呼ばれてたそうです。
なんか不名誉なような感じもしますね。
まあそうですね。でも下手に口挟まなかったのが良かったいうのと、結構家臣に恵まれてたということでしょうかね。
なるほど。じゃあこの将軍様自身が行った何かはあるんですか。
そうですね、どこまで本当のことかわからないんですけど、幼少の頃ある時その流人ですね、罪を犯して島流しにある人、その人たちの食事はどうなっているのかと家臣に聞いたそうです。そうすると家臣は、 まあちょっと答えられなかったと、まあ答えにくいところもあったんかもしれません。そうすると家綱さんは何事かと、生かすために島流しにしたんだ。打ち首とか獄門にしなかったのは生かしておくから。生かしておくのにご飯食べてないとはどういうことだと。ちゃんとご飯食べさせろと。それを家光さん、父ちゃんですね、聞いて感動したそうです。こいつはできると、ぜひ世継ぎにと思ったかどうかわかりませんが、まあこれも眉唾もんで何のエピソードもない家綱さんに一つエピソードでも、いいエピソードでも与えておこうかと、いいお殿様ということにしておこうかというふうに作られた、まあ創作ではないかとも言われていますね。じゃあ家綱さん自身は特に何もしなかったんですか。まあそうですね、まあ一応まあ多少は何か助言したというか何かあったみたいですよ。そうですか。まあ多少は政治の中心にいるんですから、二三言葉を発することもあるでしょう。わかりました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。